こんばんは、渡辺小鳥です。ですね、今日はちょっと我が町は寒かったです。日本全国そうなんですかね。皆さんの町はどうだったでしょうか。ガンガンに暖房をつけてしまって一日を過ごしておりました。私は服とか物とかはあんまり買わないんですけど、その暖房とか自分のなんか体が心地いい感じのことに関してはあんまり節約をしないタイプなので、4月もう5日になるんですけど、まあちょっとあったかい部屋で過ごしておりました。はい、今日はですね、 DMM 電子ブックっていうウェブで読める電子書籍サイトがあるんですけど、そこがその70%オフ、100冊買って100冊までだったら70%オフで買えるっていうキャンペーンをしているという情報をゲットしまして、早速やってみました。初めて買う人だけらしいんですけど、すでにアカウントを持っていて1冊でも買ったって、購入記録があればその特典は使えないんですけど、初登録の方は大丈夫らしいので、もし大量の書籍購入したい方はアカウント取ってやってみてください。で、私が買ったのは漫画なんですけど、そのうちの「君に届け」っていう漫画をごそっと30冊ぐらい買ったんですよね。それ以外は「極戦」とか、他に何だろうな、極戦とか、なんか恋愛もの、恋愛ものじゃない、極戦違うか、今までだったらちょっと少年漫画ものに、ちょっと気持ちが寄ってたんですけど、いかんいかん、もう自分の書けるもの、自分がそんなになんか男っぽいタイプでもないし、考え方は男っぽいんですけど、体はひ弱ですし、その考え、行動もひ弱な感じなので、自分が書けるもの、書ける、自分っぽいテイストの作品を読もうと思っておりまして、そういうのをダダッと100冊買いました。で、6万円ぐらいのものが、6万円のものが ちょっと数学の計算が下手くそなんですけど、まあとりあえず100冊買って1万6000円だったんですけど、なんて言うんだろう、1万6000円ぐらいだったんですけど、まあ本当になんか「君に届け」っていう漫画を読んだんですけど、すごく良かったですね。なんかその「君に届け」っていうお話が、なんて言うんだろう、ヒロインのやりたいことって伝えることなんですよ。最初に4巻ぐらいまでバーッと読んだんですけど、まあ全巻読んでるんですけど、買い直したって感じなんですけどね。そしたらその伝えたい言葉にが不自由と言いますか、表情と言葉と感情に疎いヒロインなんですよね。その彼女が誰かのレクチャー、風早くんなんですけど、ヒーローのレクチャーを得て周りの人たちに助けられ、伝えることを獲得していくっていう物語なんですけど、すっごくこの伝えることを獲得していくっていうお話は私の胸にかなりきました。というのが、私自身何回も口が聞けなくなっているので、まあ失語症っていう、ほどではないと思うんですよ。親とかとは喋れていて、そのきっかけがいじめとかだったので、学校で口が全く聞けない、ある一定の場所で口が聞けないっていう状況だったんですよ。で、口を開こうとすると言葉が出てこない。で、普段から何かを話そうとすると全然トンチンカンな言葉が出てしまって、あれ、こんなこと言いたいわけじゃないのにって戸惑うみたいな状況だったんですよね。それが変わっていったわけですよ、いろんな人に出会いながら。だからそれすごく自分のテーマに合うなって思いましたね。自分の過去を思い出して、それとそのヒロインの佐和子、貞子と言われる佐和子なんですけど、彼女がかなりのファン体質なんですよ。このファン体質っていうのを私すごく自分自身に感じてまして、 子供の頃から、本当に子供の頃から、ふと気づいた頃、物心ついた、絶対3歳児ぐらいからなんですけど、誰かに憧れ続けてきた人生なんですよね。はつらつとしている人とか、綺麗な人とか、優しい人とか、そつのない人とか、そういうなんかみんなにの人気者とか、そういう人に憧れて憧れて、ずっと誰かのファンで生きてきた人なんですよ。で、それがそのヒロインもかなりファン体質なんですよね。ああ、だからこのファン体質っていうのと伝えるっていう気持ちっていうのはテーマになるんだなって思いました。すっごく面白いので、皆さんもね、漫画好きな方は絶対聞いたことあると思うんですよ、「君に届け」って。めちゃくちゃ売れた漫画なので、DMM、 電子書籍、電子ブックですかね、こちらアカウント登録されてない方はぜひぜひ登録をして買ってみてください。すっごく安く、本当にブックオフかっていうぐらいのね、安さで買えるので。そうなんですよ、100何円とかで買えますからね、すごいことですよね。そういうことがありました。やっぱり高校時代とかいいですね。なんか本当に今コロナでね、なんか青春がガリガリ削られていると思うんですけども、本当にそれでも青春してもらいたいなと思います、若い人たちには。で、自分自身のことを言いますと、全然青春してなかったので、その若かりし頃、中学高校ぐらい、文化祭とかにもろくに参加しなかったし、とにかくもう言葉を出すのが不自由な3年間だったので、人が知らない人が多すぎるところってもう脅威だったんですよね。だから本当にもう文化祭なんかっていうと、学年、そして全校で何かをするっていう行事じゃないですか。そんなところに混ざることなんて絶対できなくて、もったいないことしたなって本当に思います。本当に後悔する。だからこそ、その自分が過ごせなかった、その楽しいがむしゃらな青春ですかね、そういうのを創作で表せるといいのかなって思います。ちょっと創作の、本当にこの1年間勉強しようと思って、ジャンル、今までずっと恋愛ものしか書いてなかったんですけど、ジャンルを変えて SF とか少年漫画みたいなものを書きたいって思ってちょっと勉強してきたんですけど、やっぱりもしかしたら私はもう恋愛の話しか書けないのかなって、ちょっとさ、書けないのかなじゃなくて、そこが天職なのかなってちょっと思うところがありまして、で、仕事もちょっと再開して、これからはもうバリバリ別名義にはなるんだけど、恋愛小説も出していきたいなと思っております。で、これからは恋愛もの書いて生きていくっていう覚悟を決めようかなって思った、その今の感覚で読むとキュンキュンしますね。君に届け。私本当にこのお話めっちゃ楽しいなって思って読んでたんですけど、全然キュンキュンはしてなかったんですよ。キュンキュンじゃないんですよ。何を楽しめてたんだろう。キュンキュン来るっていうと、何て言うんですかね、全然そんな感じじゃなかったんですよね。だけどちょっと恋愛作家モードになってるんですかね。自分が到達したいと思い続けてきた感情が分かる自分に慣れてるのかなと希望的観測を持っておりますが、本当になんかこういうふうに自分でちょっと目標を立てて、それつかみたいなって思いながら、ちょっとずつ、まあよろよろもするんですけど、頑張っていきたいなと思います。あんまり強がったことを言いすぎますと、なんて言うんだろう、 良くないっていうこともあるので、ポジティブシンキングいいんですけど、強がりはあんまりやっぱり良くないから、気をつけつつ、等身大と言いますか、自分自身のできることを見極めながら、本当一歩ずつ進んでいきたいですね。で、昨日の、ラジオトークなんですけど、結構私落ち込んでおりまして、ああ本当に自分頑張らんといかんなってすっごく思っていたと思うんですけど、1日経って午前中はやっぱり同じぐらいに痛かった。まあ自分自身に向き合わないといけないっていうことで、まあ痛いのは痛いんですけど、でも今こうやってお話ししてる時にはかなり落ち着いてるので、本当に人間って治るものなんだなって、治していく、治さないと生きていけないものなんだなって思います。はい、なんかいつもこうやってラジオトークで聞いてくださっている人がいることもすごく心の支えになっております。あの、皆さんも辛いこととかしんどいこととか、そして楽しいこととか、日々いろんなことあると思うんですけれども、本当頑張って一歩ずつ前に進んでいってもらいたいなと本当に思います。せっかくの縁ですので、このラジオトークを聞いてくださっているっていう縁でつながれた、皆さんですので、本当に心からそう思っておりますし、私も頑張りますね。それでは今日もお聞きくださりありがとうございました。また明日よろしくお願いします。失礼します。